みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。爽やかに恋をして、爽やかに傷ついて、爽やかに泣こう。爽やかに馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回、第2第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。爽やかに見つめ合い、爽やかに信じ合う、今日も明日も。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
誰、
前回に引き続き、はい、若き支援相談員の佐藤がご一緒させていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。アシスタントで燕三条 FM 青柳優也です。よろしくお願いします。
お願いします。
今回もね、佐藤さんに一緒にスタジオに入ってもらって、はい、お話ししていこうということで、はい、まあ、2ヶ月通してですからね。
そうですね、
うん、もう4回目の登場で、どうですか、緊張とかされてますか？
いや、もういつもいつも緊張してますよね。
あ、意外ですね。喋、はい、り方だとね、本当に穏やかですし、まあ、この感じで仕事もされてるんだなと思うと、
あ、そうです、
安心できますもんね。
いや、
相談員としてやっぱり、
うん、そう言っていただいて、うん、ありがたいんですけども、
は
い、
女性からもそう言われるよね。
どうですかね、まあ男女問わず、
はい、安心する。前回の、ね、話でもあった、やっぱり学生時代もいろんな面でバリバリされてたのかなという。
そうですね、うん、青春、はい、してましたよ。やっぱり
いい
ね勉強、
うん、まあ、でもやっぱりそうですよ、学びたい人とかね、はい、その相談員とか介護職に就きたい人について前回聞きましたけど、
はい、
そのまあ勉強だったりとか、あと実習とか、そこをメインに聞いたので、言ってしまうと遊ぶ時間とか友達と交流する時間とかあるのかなと、はいはい、やっぱないと正直きついじゃないですか、頑張れない。
遊ぶのも大事だと思いますし、はい、まあやっぱ勉強、まあこれ別に福祉に限らず、うん、勉強一本で行ってしまうと、まあやっぱり途中で体がね、もう心身ともに疲れてしまって、まあ、病んでしまったりっていうようなこともあるかと思うので、うん、まあ適度にやっぱり遊ぶことも正直必要かなと思いますけどね。
はい、佐藤さんはどうでした？
ほどよく遊んでたかなっていうような感じですかね。うん、
じゃあそれが逆にね、実習だとか、実際に働き出して、はい、生きたところとか思い出になってるところもやっぱりありますもんね。
そうですね。特に、その、まあ私なんかね、相談、まあでもそんなに限らずですね、特に現場のその介護士さんとかも含めて、やっぱり、はい、ご利用者さん、こう人と関わるわけですから、うん、まあ、それはもちろんあの職員同士も含めてですね、はい、人とやっぱ関わる仕事になるので、コミュニケーション能力っていうんですかね、はある程度あった方がやっぱりいいと思いますね。はい、学生の時に、まあ、友達とこうたくさん遊びながら、うん、まあ、いろんなこう話もして、はい、まあ、もちろんあの勉強のお話もして、はい、それがだんだん練習に自然とこうなってるっていうんですかね、
うん、
勉強面においても、例えばこう試験の、まあ、良きこうライバルになったりなんてすると、はい、お互いこういい刺激なのかなというふうに、うん、はい、思いますね。
うん、遊ぶっていうと、その言い方によってはね、
はい、
あのまあ軽い気持ちだとか、はい、なんかあんまり良くないイメージもありますけど、はい、遊びながら学べるっていう点ではね、
そうですね、
やっぱりいいですよね。
はい、
まあ、そうやってね、まあ、学生生活で過ごされてきたということでね、実習とかにも前回聞きましたけど、
はい、
まあ、学んできた知識をその実習で生かすわけじゃないですか。はいはい、実習に行ってみてギャップとかってありました？
大学のその1年生2年生の時に座学のお勉強っていうんですかね、うん、法律だったり制度だったり学んできますけれども、うん、じゃあ実際それがどんな風にこうやっぱ生かされてるかっていうところをも含めて、こう実習行った時に今見て くるんでしょうけれども、はい、まあそう簡単に出てくるものじゃないですね、う
ん、まあ、いろんな相談だったりとかがあるわけで、はい、やっぱり学んできたもので対処しきれないところってやっぱあるんですか。
そうですね、全てが全てもう制度法律にくっついて対応できるようなものじゃないので、よくなんか制度の狭間に挟まれてる置かれてる状況の人なんていうことは聞きますけど、はい、それを実感するようなこと場面が多々ありましたね。特に今はもう働いて実際こう相談員として、まあ、仕事をしてますので、はい、学生の頃よりかはまあ当然もちろん知識もこうフル活用してなんてこうできますけど、学生の時なんかは本当に初めて見る世界がまあほとんどなわけですから、はい、なおさらもう全然本当に何をしていいのか分かんないっていうような状態になってたっていうような記憶の方が強いですかね。
じゃあ、まあある意味ね、その働く前の訓練みたいなところがその実習には、
あ、はい、それもあるかもしれないですね。多分あれをしないで、まあ、絶対まあその資格のあれとしてはしなくちゃいけないんですけど、はい、もしあれをしないで私今のまんま今のこのまあ相談員になってたとしたら、はい、多分本当に何もできないと思います。実際にじゃあ相談員として仕事しますって言って、はい、何をどうしたらいいのっていうふうにもう困惑してしまったんじゃないかなとは思いますね。
うん、じゃあやっぱりそういうのは実習はつきものですけど、
はい、
いろんなギャップを知っておくと、
はい、
働いた時に、
まあ、対処し、生かされてるのかなとは、うん、はい、思いますね。ラジオなのに言葉で言えないっていうのもあれなんですけど、実際それをこう感じてくるっていうためのものなんじゃないんですかね。言葉で言い表すとかではなくて、
はい、
実際その場に行ってその現場に行って雰囲気とかも含めて感じ取ってくるものがまあそれぞれあると思うので、うん、まあ、少なからずその経験をしていれば何かしら実際に自分が福祉職こう今ついてる中で、まあ、活かせてるのかなというふうに思ってますね。
今ギャップ一つ一つがその瞬間は驚いて何もできないかもしれないんですけど、まあ、それを経験するから次のギャップの時に自分が活かせるものをようやく出せてくる、はい、それの繰り返しなのかもしれないですよね。
そうです、先輩の言葉も重いですね。
そうですね、
あんまり言いながらちょっと何言ってるか分からない あるんですけどね自分で
ちょっととぼけちゃってね。まあ先ほどね制度とか、はい、まあ、いろんなものがあるような、はい、そんな話でしたけれども、はい、まあ、制度の使い方っていうところも、はい、その相談員としては仕事の一つなんですよね。
そうですね、いや本当それが結構重要になってくると思いますね。
うん、
例えば一服二番館に相談に来られたご家族が、はい、もちろんね、一服二番館にじゃあ入所の方向でっていうことであればそれはそれで準備しますけれども、うん、介護施設向きではないとか老人保健施設向きではないっていうような相談であれば、じゃあそこでうちでは対応できませんねで終わらせてしまうのではなくて、うん、じゃあこういうところが向いてますよっていうところでつないであげるっていうところが、まあ、相談員の仕事なのかなというふうにやっぱり思いますので、
うん、じゃあもう一つの施設に縛られることなく、
はい、
まあ、いろんな分野だったり、
はい、
いろんな福祉施設とかと、はい、まあ、一応連携して
そうですね
ということになるんですね。
なんでやっぱり今その介護施設の相談をしてますけど、介護保険の知識だけだとやっぱりダメだと思いますね。
はい、他にはどんな知識が、
まあ、高齢の方と、まあ、こう結びついてくるところで言えばやっぱり障害分野もそうですし、あとご相談にこう来られた家族の中で子どもの問題がこうあったりすることもあるので、はい、そうするとやっぱ児童分野ってところも知識をこう持っておかないと、はい、そういうこういろんな問題をこう抱えた家庭家族の方が相談に来た時には、はい、まあ、入所した後も仮にその時入所しなかったとか他のところにこうつないだ場合であっても、やっぱりこう全体をこう把握した上で適切なところにこう道筋を立ててあげないとやっぱりダメかなと思いますので、うん、そういう意味で総合的に知識を持ってないとダメかなっていうふうに 思いますね。
なるほど。でも相談員になりたいという人は、はい、まあ、前回の放送でもありましたけど、
はい、
佐藤さんが行っていた大学に入学するのであれば、
はい、
トータル見れる佐藤さんと同じ学部だったりコースだったり、はいはい、そういったところに入った方がいいということなんですね。
そう、個人的にはっていうんですかね、うん、ちょっとそう思いますかね。ま
あ、確かにいろんな制度があったり、はい、家族絡みで相談に来るわけなんで、やっぱりその年齢だとかね、
はい、
その人に応じたものっていうと幅広い分野にかかってきますもんね、
はい、まして今やっぱり長生きする時代じゃないですか、うん、100歳時代で言われてますけど、はい、そうするともう何世代家族がこう一緒に住んでないとしても、うん、こうやっぱ生きてればこうやっぱり自分の親その上っていうふうにこう、ね、見ていくようになると思うので、うん、まあ、もちろんその心配がこう出てはくるけれども、自分としてもやっぱり相談に来る家族自身もご家庭持ってればやっぱりそっちのこう問題も出てくると思うので、より必要になってくるのかなと思いますね。
まあ、佐藤さんね、現在一服二番館さんに勤められて3年目ということでね、
はい
はい、まあ、バリバリ相談員としてお仕事されてるわけですけど、
はいはい、
今後どんな相談員になりたいとか、そういう将来ビジョンみたいなのありますか？
そうですね、まあ、今ちょっとこんなね、うん、出ますけど、ね、はい、まあ、そうなんです。まだ私も3年目で全然 若いというか、まあ、正直知識も浅いところが多いと思いますので、やっぱりどんな問題にもこう対応できる相談員を目指したいかなと思いますね。
はい、からもね、頑張っていただきたいと思います。
はい、
そんな佐藤さんに奥山さん、はい、事務長としてやっぱエールが必要じゃないですか。
はい、ラジオ聞いていただいた方は私と今同じような気持ちだと思うんですけども、はい、今年で3年目ですよ、
はい、
3年目のまだまだ青いはずの職員さんにしてはものすごく今熱い話をしてくれていると思うんですね、はい、
うん、
彼がですねこれからよりまあ成長していくっていうのは非常に楽しみですし、
はい、
まあ、一緒に働いて面白いですよ、
うん、
どうなっていくのかなっていう、多分私以外の周りの職員も触発されてると思いますし、私自身も彼が頑張るんだったら成長するんだったら自分も一緒に頑張りたい、うん、成長していきたい、そう思える、まあ、職員なんで、これからも一緒に頼むねっていうことで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今更聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服二番館、訪問看護ステーショントンボ、二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ、医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか？なお過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス0256-617688、メール info@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 ラジオハート、ここで一服係宛までどうぞ。
次回の放送は6月10日です。どうぞお楽しみに。
みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。